三度の飯より一二三。
はい、今回の、会の、すべての黒幕であるみかんじスパスパです。
被害者のその一リクです。
はい、今日はもう一人被害者がいらっしゃいます。
Stand up to the victory! いくつもの朝を迎え、いつかきっと、掴んでみせる。
はい、東京水放送局から来ました、ちゃんまつ、スカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよい
よいよいよいよいよいよい。
はい、ありがとうございます。
ちゃんまつさんも来ていただきまして、
はい、
はい。
今日、あれ苦情を聞き入れてくれる日でいいんですよね。確認
なんですけど、ね、今回お集まりいただいたのはですね、
はい、
前ね、ちょっと少しうちの、一二層の方でお話をさせていただいた V ガンダムなんですけれども、
はいはい、
あの時ね、まだ途中までだったんですけれども、
はい、
後半戦ということで、やろうという話は前々から出てたんですけれども、
はい
はい、
そのタイミングでですね、あの前回、ちゃんまつさんに来ていただいたときに、
はい、
V ガンダム一緒に見ませんっていうふうに誘ってしまったんですよ。
いや、そうですね。
自分から
自分から僕は、ね、記憶がありますね。
自分から言った記憶はあるんですよ。
言ったんです。うんうん、で、一緒にやりませんって言ったんですよ、ね。
そう、一緒にやりませんって言ったんですよ。
気がそうだそうだ
気軽に結構気軽に言っちゃったんですよね。
そう、そうですね。
で、まあちょっといろいろとね、勘違いしてるところもあっていっぱいね。
はいはいはい、
あれっていうところで、うん、でやっぱ、そしたら、やっぱすごく まあ一言で言うと大変だったっていうことだけを、まず、
そうですね、はい。ミルコ放送局の危機も訪れましたからね。
生放送ができない。
存続が危機になったっていう。
生放送はできないまでは言ってないですけど、あの、今月中身すっかすかですよね。ミルコ放送局はね。
いやー、いろいろね。
はい、
そもそもね、リクさんが見始めたのもね、
はい、
リクさんが見始めたのも、あの、ぜひ僕がシャクティバリに見てくださいって言ってしまったから。
そうなんですよね。そうなんですよ。
いや、でも元を本当に正せば G カックスですよね、これね。
そうです。元を正せば G カックスが悪いんです。
ああ、やっぱそうか。あんのか。
元をたどせばね、うん、そうですね。まあすべてご覧になったわけですけど、ちゃんまつさんも、
はいはい、
あのもう本当に行だったと思うんですけど、
はい、
大変だったと思うんですよ。
大変でしたね、はい、
結構短いスパンで全部ご覧になりましたもんね。
そうですね。あの、ちょっとこの本当に、まあ、これから言う話は、大前提の上で、この大前提がある上で聞いてもらいたいんですけれども、うん、はい、そもそも論として、面白くはなかったんですよ。
あ、言っちゃった。
そもそも論なんですよ、これ。
わかりますよ。すごくわかりますよ。
うん、50何話を見切ったから、はい、なんかこう、マラソンを完走したとか、なんか大河の最後まで見たみたいな感じになって、てるランナーズハイみたいな感じになってるんです、ちょっと。
はい。
確かに。
はい。これを、ちょっと誤解しないでいただければっていうことで、
はい。
はい。二十何話ぐらいの時の、ちょっともう本当に、抗うつ剤飲もうかと思うぐらいの、あの、辛さ。これを、ぜひ、この一二三聞いてる皆さんにも、
はい。
ぜひ、味わって、はい、もらいたいなっていうのが今回の趣旨です。私だいたい聞いてる層は同じ年なんで、うん、見れますんで、中古で売ってますから、皆さん
売ってますしね。
それでね、手頃な価格で売ってますよ。
はい。もし ね本当にどうしてもそんな、はい、どうしても買う金がないっていう人がいれば、ちょっと直接ね、うん、DM とかでご連絡くれれば僕も考えます。もう送りますよ。
あ、送ります。大丈夫です。
あげちゃう。
僕の方は、買ってきたはじめのさんのあれ、ケースがついてますからね。
いや、ダメ、ちゃんと手元に持ってってください
よ。ああ、そうですね。 そうですね。っていうことで今日は、あの、ランナーズハイになってるけれども、ちょっとこれどうしたことになってるんだってことを、はい、あの、スパスパさん、はい、スパスパ兄さんにも確認してもらいたいなっていう。
なるほど。
形でございます。はい。
なるほどですね。
はい。
で、まあ、前回うちのジニーソンの方で、V ガンダムの前半戦はやったわけですけれども。
はい、あ、はい。改めてね、拝聴させていただきました。
はい、ありがとうございます。まあ、そう
ね。あの前半戦はちょっと。
リクさんも苦情を言ってますよ、これ、リクさんも。
よく聞いてみるとそうでしょ。あれ苦情ですよね。
そうですね。
ちょっと聞いてもらっていいですかみたいになってます。
そうですよね。僕だけが却下してたような記憶があるんですけど。
僕は小説版までメールを入れ替えましたからね、このせいで。
そうですよね。
そうなんですよ。
むむむっと。
はい。
で、まあ、前回、その、ちゃんまつさんは参加されてなかったんで、その、前回、そう、うちの番組としては、36話の、母よ大師に帰れまでの回を、はい、前半戦でやったわけですけれども、
はい。
まあ、それまでの流れで、ちゃんまつさんが、ちょっと引っかかったっていうところを、教えていただきたいんですが、いろいろね、ツイッターの方、X かな、X の方でポストされてらっしゃったじゃないですか。
はい。はい、
その中で、まあ、ピックアップすると、
はい、
やっぱり引っかかるのが、
はい、
3S キャラ、人食いドラ、ゴッドワルド先生ですよ。
あの、初めて自分の中で覚醒したのが、やっぱゴッドワルド先生。
ゴッドワルド先生。
ちょっと、あれでしたよね。あの、テンション上がりましたもんね。
なんか、一人だけ、うん、あの、男気あふれるやつが出てきたんですよ。
そうですね。
はい。今まで脳死で見てたんですけど、つまんねえな、これ、と思いながら見てたんですけど、なんか、筋を通すやつが出てきたんですよ、なんか。
そうですね。ザンスカール帝国の一般兵は、あの、カテチナのスカートを銃でめくろうとする、ばっかりですからね。
なんか、急に筋の通った、ちゃんとしたやつが出てきた。
出てきたと。
あわよくば、あわよくばガンダムをやろうとしてるっていう。
そうそうそうそう。ガンダムっぽかったんですよね。ゴッドワルド先生はね。わ、かりますわかります。
ガンダム乗っ取ろうとまでしましたよね、最後ね。
そう。
意味で。
さすが人食いドラですよね。
の、ここまでの気合はアナベルガトーぐらいだぞと思って、ここまでの気合
ああ、なるほど。そうか。
ガトー先生と肩を並べるほどの。
いや嫌いじゃないよ、ちょっとガトーイズムはと思って。初めて、っていう、ちょっと今、ちょっと振り返りましたもんね、初めて。
なるほど。
違う方向を向いてた目線が。なぜこんな奴がいるんだっていう。
そう、散々ね、僕らも前半戦で言ってましたけど、あの、パワーワードの、カサレリア。
カサレリア。
カサレリア。
カサレリアつって。
ですよね、この言葉はね。
なんで急にこいつそんなに暴挙の目を抱いてんだよと思って。いやでもそれもね、筋通してですよね。
そう、
そうそう。
なんですよ。
う
ん、
そうだ
助けてもらってる
から。気持ちいいとこだよって言ってるだけですもんね、だから。
そうです、そうです。気持
ちいいとこですよねって言ってるだけで。
うん。
いいことですよ、
ね。いやそう。男ですよ。
男
の。漢字の幹部会で男ですよね。
そうですね。
ゴッドワルド先生。
はい。
名前がすごいですからね。
すごいですけどね。
ゴッドです。ゴッドでワールドですから
ね。ゴッド。二回しか出てないのに、ゴッドって名前がついちゃうあたりがもう。
そう。ゲットワイルドと音的には近いですからね。
そうですね。ゲ
ットワイルド狙ってるんでしょうね、やっぱね。
もうね、ほんとライブに行くと小室哲也あれ30分くらいやるんですよ。
長すぎる。
前奏が長いですからね、それは。
長いですよ、前奏が。
前奏が長い。
TKC も始まって、ずっとシンセサイザーをグニグニ言わして、いつ始まるんだろうって。
明治は湧く、なんかその前奏が異様に長そうっていう。
長すぎるもんだ。
長すぎるんじゃない、やっぱり、みたいな。呆れたことは一回あります、僕。
いいですね。
ゴッドワルド先生はやっぱ今日から強キャラでしたね。
はい、よかったですね。いい、
はい、
いいキャラクターでした、
はい。はい。あとポストで見かけたのは、
はいはいはい。
ボンビスで爆死する純子先生ですよ。
あの、なんですか、V ガンダムを見てて初めて巻き戻ししたのが、初めて巻き戻したのが、 ジンコ先生の回
です。ジンコ先生か。
ジンコ
ですかね。
ジンコジンコが。いや、言ってはいたんですよ。まあまあ、まあまあまあ、はい、このね、いい女キャラは、まあ、毎週一つ死んでいくのは嫌だなとは思ってはいましたけど、まあ、しょうがないかなと思って。まあ、でも、このジュンコ先生に関しては、まあ、ある程度、花を持たせるというか。
ですよね。主役隊の中ではメインキャラクターですからね。
花道を作った上で、ね、ちょっとまあ、下手したらちょっと感動する感じで終わるのかなと思ったら、あの、爆弾の処理ミスで急に死にましたね。
ええ
ちょっと一瞬裸になってました
ね。なんでなんでしょうね、ガンダム
は。お約束。
なんでスポンポンなんなきゃいけないです
よ。意味がわからないですよ、
ね。意味がわからない。必然性がないんだよ。
ないんですよ。サービスショットだから、サービスショット。
唐突すぎるじゃないですか。いくらなんでも。
唐突ですね。唐突すぎる。うん。
ね、今までもね、なんか、あれですよね。例えば、ニューガンダムとかで、あれか、ギュネイとか急に死んじゃったりしたじゃないですか。
そうですね。
でも、あれはあれでも、なんか、リアリティは感じたんですよ。なんか、すごく。
そうですね。戦死するってことですからね。
あーっていう、柿崎みたいな感じだ
し。そうですね。
あー、はいはい。
わかるわかる。
でもこれ、柿崎と純子って同じぐらい間抜けなんじゃないかなと。柿崎帰ってる最中に急に死にましたからね、なんかね。
何してんのって思いましたからね。
そうですよね。
で、しかも全然お話に関係ないですもんね。関係ないっていうか、別に、その爆弾でやられたことに対して、なんか活路が見えてたとか、うん、そういうことではないん
じゃないっていう。ただの無駄死にっていう。
嘘だ。
ひどいっすよね。
嘘だ。
え、見間違えたかなってやっぱ戻しますよね、それはね。
そうですね。だから、なんか急に出てきた若手の隊員が死んだのかなと思ったんですよ。うん、違うぞと。
純子死んでるやん、つって。
軽くメインキャラ扱いされてた人急に死んだぞと思って。
そうなんですよ。一番嘘に色気を振りまいてたんですよ。
はい、振りまいてたね。
ね優しい人でした、あの人は。
そうですね。
はい。
おかんと同じ考えじゃなかったら、もうちょっと僕もウキウキしたと思うんですけど。
ああ。押せたかもしれない。
そうですよ。おかんと一緒なんてね、何しか。
え、何がおかんなんですか？
声。純子っていう名前がおかんなんですよ。
じゃあダメ。じゃあダメです。
それは無理。
それは無理です。
無理ですよ。
無理です。ダメダメダメ。で、もう一つ気になったのがですね。
はい。
エロスケさ、グラさんのオリファーですよ。
ああ。
オリファーも無駄死だった問題ですよ。
そうです。あの、純子で。
エロスケ。
そうですね。うん、エロスケグラさん、純子で、あ、この話は死ぬんだと、やっぱり容赦なくと思って。
うん。
で、エロスケグラさんはもう死確定してたじゃないですか、やっぱり。
うん。
で、エロスケグラさんは。
山城信吾以来の話
です、ね。そうですね。エロスケグラさん、いや、あの、ちょっとだから花を持たせる感じしたじゃないですか。なんか特攻感を出して。
うん、
そうですね、あの、ガンダムの、あれですよね、あの、ガンダムのお約束でやっぱ特攻して死ぬっていうけど、あれも意味なくいいんです。あれも冷静に考えるとほとんど。
全く無傷ですもんね。
どう考えても無理だろうっていう死に方
が。無理やろって。
無理やろって。
無理やろって。
常人はセーフぞ、やっぱりっていう。
そう。なぜ死んだっていう。
そうそうそう。いや、だから、逃げろやっていうね。
そう、逃げろやって。
インディペンデンスデイのじいさんの方が役に立っとるかなと
思。役に立ってますね、全然ね。はい。
そうですよ。
だから、ああいう展開なんだれば、スレッガーさんよろしく、何かしらこうね、みんなのために
立
って
ます。そうそうそう。
何の意味もなかったですよね、なんか。
そんな何の意味もなかった。うん、まあ、出てきた瞬間に、いつこいつは亡くなるのかなっていうふうにはずっと思ってたんですよ。
その面構えはしてましたけど。
してました、してました。
その面構えしてたが、いくらなんでも、ちょっとかわいそすぎるな、って思いましたね。
そうですね。
で、ちゃんとね、あれか、子供が実はいたみたいなのは、後々出てきて。
そうですね。
ですね。
まあ、あれも怪しいんですけどね、本当かって俺も思ってますけどね。本当にこのエロスケグラさんの子かみたいな。
嘘は言ってるだけですから。
怒られるよ。怒られるよ。
もしかしたら嘘くんのみたいな。
あ、別に実際ね、あ、でも、そうか。あれ、実際お腹が大きくなってったりする
わけではないんですよ。嘘が子供が子供がって言い続けるだけなんですよ。
やばいですよね。なんかそういう。
もうあの頃嘘はちょっとこの後に多分出てくると思うんですけど、やられてますからね。
もうね、始まってますからね。なんかね。
まあね、山城慎吾張りのエロスケグラさんですから、
さんは
ね、一応主楽隊にもね、ちょっとお手つきはあったのかなと思いますけどね。
思いますよね。僕も思います。主楽隊は発情してますからね、みんな。
ですよね。発情期ですかね、主楽隊ね。
主楽隊はみんな。
ハーレム舞台ですからね。
ハーレム舞台でしょ、あれ。
最長ですよね、あの、江戸助グラさんね。
いやさすがにあのグラさんかけてるだけはありますよ。で、次にですね、はい、終始、おかんが様子がおかしかったじゃないですか。
なんかちょっと会話が微妙に成り立ってないんですよね。
成り立ってないですよね。
なんか怖い感じの会話なんですよね、なんか。どうだったのガンダムはとか。あれいきなりそっちみたいなんです。
やばい感じになんか仕上がってましたよね、おかんね。
仕上がってましたね。
仕上がってましたよね。
まさにちょっと怖かった。
おかんの最後ですよ。
おかんの、あれはでも、どうなんだちょっと、やりすぎ。お母さんが死んじゃうのはまあしょうがないとしても。
どうやって回収したのか、僕すごく知りたくて。
ですね。
はい。
あの人何でしたっけ、あの、首見せられてあの女の人をドン引きして
たじゃん。
あ、マーハン
が。マーハンがドン引きしてましたね。
みたいな顔してたじゃないですか。
あれはもう。
そんな顔しちゃダメよ、あんたがと思って。
でも、ウッソ少年、ちょっと落ち込んだぐらいで立ち直ってましたからね。
そうですね、なんか、飼ってた金魚が死んだぐらいの感じでしたね、なんかね。
ああ、これまでのあらすじを振り返るためだけに存在したようなキャラですからね、
お母さん。キャラですよね。
あのね、あ、確かに、それは。
あれだけで一話使うと、僕、びっくりして、あれで。
あの構成もびっくりしましたね。教えて何があったのから始まり、戻んのかいと思って。
欲しいと思って
。こういうとこだぞと思って。なんかこれ、2、3回あったなと思って、そのなんか戻るの。
ありました、ありました。
そういうとこやと思って。
いやー。
何報酬が始まってんだよと思って。
そうなんですよ。びっくりしました、あれは。
びっくりしましたね。
はい。
まあ、というところまでが、まあ、前半戦だったんですけど。
なるほど。
はい。はい。はい、まあ、今日はですね、そこ37話の逆襲ツインダットから、はい、最終回までの後半について、あ、はい、まあ、いろいろ、はい、みんなで話できたらと思うんですが、うん、今回ね、私、後半また見直したわけですけれども。
あ、なるほど。やっぱ、はい、モチベーション高いですよね、やっぱ。
やっぱりね、見直して、何回見直してもね、おかしいですよ。いろいろと。
だから、おかしいもの。
おかしいですよ。そうなんですよ。そこで気になったところをちょっとね、いろいろピックアップさせていただいたんで。
はい、でも大感動作なんで、まあ、紹介してながらです、ね。終わりでいいんじゃないですか。だって最後、後半良かったですよっていう、そういう話じゃないんですか、今日は。
いや、
確認ですか、やっぱり。
いや、こいつは厄介ですよ、いろいろと。いろいろと厄介ですよ、こいつは。
そうですね。ちょ
っと黙ってられない部分があるので、はいはい、ちょっと皆さんとね、そこを確認していきつつね、はい、まあ、お二人がね、思うところもちょっといろいろお話を聞けたらと思うんですけれども、はいはい、まずですね、
はい、
宇宙育ちのマルチナさんとエリナさんっていう女性二人がいらっしゃったんですか、少女二人が。マイ
コちゃんですね。
マイコちゃん枠でね、
はいはい。
で、地球に降りてくるわけですけど、
はい、
地球に降りた途端に、なんか臭いと。はい、臭い臭いって。ずっと臭いって言ってましたよね、あの二人。なんか生き物の腐った匂いがするっつって。
獣臭いみたいな。
獣臭いっつって。
いや、でもそれは、なんかいいじゃないですか。そう、命の躍動みたいななんかイメージなのかなと思いつつ、うん、まあその表現の仕方がおかしいですけど。
うん。うん、なんか、一回やれば済むじゃないですか。はい、何回も言わせてましたよね。
何回も言わせてましたね。
何回も言わせてましたよね。
で、二人が乗り込んでた船が魚の骨ですからね。そう、つながりもあるのかとかいろいろ。どういうことなんだって思いましたけど。
表舞うところはありますよね。
ねえ。そりゃ臭いだろうってね。しょうがない。
本当の魚の骨の匂いを嗅いだらええねやと思いながら見てましたよ。はい、
まあその命の循環というところですかね。はい、そこをまあ強調させたかったんでしょうけど。
っていうことだと思うんですけど。
まあオデロが慣れるよ慣れるよばっかり言ってましたけどね。
言ってましたね。ねえ。
結構したオデロは下心しかないんで。
そうです
ね。そうですね。
いや、いいんです
よ。ね、バキバキ DT ですからね。
いいんですよ。その心持ちはいいんですけど。
そう。
そうですね。臭い、そうで、臭いっていう表現はなかなかないですよね、多分ね。
ねえ。
そうですね。
ちょっと言わせてたっていう。
自然が豊かだっていうことに対しての比喩表現だと思うんですよね。そう。
何のためにこいつら戦ってんねやろうと思いましたからね、僕見ながら。こんなに地球の悪口言うやつ、ジャンスカールに行ったっていうのを思いながら見てましたけどね。
降りてこんかったらよろしいやって思います
。そうなんですよ。無理して降りてこなくてよ。
そうなんですよ。
ついてこなけりゃいいじゃんっつって。ね、なりますからね。で、次にですね。
はい。
これはちょっと、いろいろ強キャラの一人であると思うんですけど。
はい。
バイク野郎のドゥッカー行くですよ。
僕がバイク野郎って言ったために、もうバイク野郎で通ってしまってますからね。
バイクはね、うん、バイクは、まあ、哲学があるからいいんじゃないですか、うん、あの人は。
ロマンですよね。
そう、ロマン
という。ロマン枠ですけど、
うん、
バイク、バイク言ってる割にあれ乗ってるのはバイクじゃないっすからね。あれは、2人も全部バイクって呼ぶのかと思いながら。
空飛ぶ車って呼ばれてるんですよ。
で、そう、だ最終的に、タイヤに乗って、それもバイク扱いしてたじゃないですか。
そうで、スパソナさんバイク好きですから、やっぱバイカーとしてやっぱちょっと気になるところありますよね。
うん、そうですね。なんか、勘違いしてないか、こいつと思いながら。
バイクの人は、なんかそのバイクが好きになるエピソードって入ってましたっけと思って。
いや、ないです。いきなり
乗りました、この人。
いきなり。
バイクが好きなんですよね。
そう。
そうですよ。
いや、
バイク乗りを、私がって。
そのなんかね、そこの理由がちゃんと説明できてれば、まだもうちょっと自分たちなりに納得いったんですけど、急にこう、ね、自分ルールを適用してくるから。
そうそうそう。
適用してるじゃないですか。で、
強要か。適用で強要ですよね。
うん。
戦艦まであんなってましたよね。
そう、だから、ルッカー行くも、そのバイク乗りって言ってる割には、もう戦艦、あれでバイクとカウントしてるんやと思って。あれはバイクでよ
って。タイヤがついてればいいんですよ、だから多分。
タイヤがね。
はい。タイヤがついて、そう、そう。で、時々あと変ななんかズラ被ってるのもちょっと面白いんです
よ、ね。そう、面白かったですね。女王に、
女王の前だと、女王の前で変な、
ね、するんだったらちょっとあれ被らないといけないから、ね。
絶対滑らない話で、浜田が被ってたじゃないですか、あれ。
そうですね。
あの、あれか、笑ってはいけないで。
笑ってはいけない
で、ね。
そう。で、ルッカー考案のスパイダーネット、はい、って言いながら、はい、ただの網やと思いなが
ら。まあまあね、まあまあ、うん、まあ、うん。
い
い。何やと思って。ただビリビリするの、はい、網って。
いや、なんだってハンブラミもその後やっぱり流用してました
ね。そうですよね。ギュネイも露獲するとき使ってましたからね。
いやいやいや、ハンブラミは相当昔のテクノロジーですよ、あれ。
そうっすね。宇宙世紀150年ぐらいの話ですから
ね。150年代ですからね。
150年前の武器を使ってるってことですからね。やっぱ相当遅れてますね。70レベルですよ、だからね。今だったらね。
発想がおっさんなんでしょうね、やっぱりね。
おっさんなんでしょうね。で、でもこの頃だったらね、うっそ少年はもう、覚醒し始めてるから、
はいはいはい、
バンバン撃ち落とすじゃないですか。
もう、容赦がないんですよね。
容赦ないじゃないですか、うん。で、ね、動けなくするだけじゃなくて、バンバン核爆発を起こすじゃないですか。
ちょっと、どっか、タツノコプロかっていうぐらい。
いうぐらいにね、キノコ雲は怒ってましたもんね。
いや、まあ、あれの景気がいいなと思いましたよね、やっぱりね。
住めなくなるから。住めなくなるから。
いや、あの時代はね、ドカンと行こうよみたいな雰囲気ありましたからね、やっぱね。
雰囲気
雰囲気、時代の波はありましたね、やっぱり。
うん、時代の波か。
はい。やっぱりリヴァイ・シュンジとかやっぱああいう感じだったじゃないですか、みんな。
ああ、そう
だ。モクワードテールもね、やっぱああいう感じですよ、やっぱり。ね。
なるほど。
違う、全然違うけど、まあいや。
で、あれですよ、多分ここはね、全員引っかかったところだと思うんですけど、まあ、ルッカとレンダの関係性ですよ。
はい、まあ、唐突でしたね。
のねもう、死ぬフラグたちたちやったじゃないですか。
そうですね。
いきなりなんか絵描き始めて、なんか、んなんだね、その絵はっつって。
急に日常描写を入れてる。
そこに私も一緒にいないのかねっつって。いや、そんなつもりはっつって。多分ね、レンダはそこまででもなかったと思うんですよ、僕は。
その尊敬はしてるけど、異性としては見てないですよね、やっぱね。
見てないですよね。それをおっさん勘違いして、なんかね、ワンチャン狙ってるじゃないですか。
ワンチャン狙ってとか、まあ、いけんだろぐらいの感じですよね。いけないけど。行ってないけど行ったらいけんだろぐらいには思ってるじゃないですか。
行けんだろ
ぐらい。そもそも、ルッカーはいくつなんでしょうね。
まあ、50。
わかんないですね。
50ぐらい。富野さんといえばシャリアブルーが今話題なわけじゃないですか。
は
い、
そうですね。
シャリアブルーが同世代の可能性もあるわけじゃないですか。
シャリアブルーは20代じゃないですか、あれ。
20代です。シャリアブルーは。
シャリアブルーが29ですからね。
そうですね。
ルッカー
じゃあ29ですね、あいつもね。あいつ、バイク屋でも29ですね、多分。
ね、ねえ。
老けすぎやろ。
いや、富野は老けせんなんですよ、だから。
そう、あんなあれですよ、29歳の若い人はあんな、アメリカのバイク乗らないですよ。
それは偏見ですよ、スパスパさん。
そう。で、これで、ドゥッカーとレンダが死ぬじゃないですか。
はい。そうですね。
で、死んだ後ですよ。
はい。
お空で二人でタンデムしてたでしょ。
してましたね。
何この描写。
何を見させられてるんやという描写の一つですよね。
そうですね。急にファンタジーが始まりましたよね。
おかしい、
ね、
おかしい。
な、台湾でセディックバレっていうのがあって、なんかそんな感じでしたよ。なんか最初
は。でしたよね。
セディック族がああやって最後の雲で登ってってます。すげえかっこよかった。セディックバレすげえかっこよかったですけど、ちょっとこっち笑っちゃいました。すみません。
レンダも一応バイク乗りじゃないですか。
そうですね。
はい。
だから、荷台並んで走るんやったらわかるんですけど、
ね、
後ろに乗ってたでしょ。
あ,
あれが僕はおかしいと思うんですよ。
ああ、そうか。なるほど。
二、うん、人で笑いながらニコニコね、うん、そうですね、バイク乗って登っていく分にはいいのか。そうそうそう、
並走する分にはあバイク乗り二人が行ったんだなって分かるんですよ。
これだしいるもんですよね、そこはね。はい。
レンダ後ろ乗ってるやんって。おかしいおかしいっつって。
うん。
だからと止まらないセクハラですよね、やっぱ死んでも。
で、死んでもね。
死んでもセクハラが止まらない。
すごい圧で後ろ乗れって言ったんでしょうね、あれ。これお前後ろやからっつって。
はい、みたいな、そういう感じでしょうね。
はい、つって。だから死んでもセクハラが続くんですよね。ね、
そうか、確かにそうですね。何でもおかしいですね、あれね。
そう、レンダかわいそうと。
ちょっとかわいそうですね。
うん、
でも笑顔でしたよ。笑顔というか、なんか、うん、やりきった感は出してました。
そうでしたね。
うん。
いや、そう思わないとやってられないでしょ。ここは多分3人とも引っかかった部分だったと思うんですよ。
はい。
はい。ね、そうですね。引っかかるというか、まあ気になってましたね。はい、うん、はい。
この描写は必要なのかって思いながら。
そうですね。で、次に、ちょっとここは僕、個人的にはすごく引っかかった部分なんですけど、
はい、
紫おじ マチスワーカー対ですよ。
ああ、はいはいはい。
紫おじなんか、すごい、キャラ立ちしてたんで、
はいはい。
なんかあるんかなと思ってたんですけど、
はい。
だから、一応、リガミリティアとザンスカールは停戦状態にあるわけですよ。
そうですよね。
はい、そうですね。確かにね。うん、はい。
でも、この紫おじが、いや、そんなん関係ないと。はい、あいつらテロリストやから関係ない関係ないっていくじゃないですか。
来ましたね。ちょっと待って。
ちょっと待って。
ちょっと待ってって思いましたね、僕も。
その理論を言っちゃうとさ、まあなんか、うん、なんか、なんとなくパッと聞いたときはそうなん、なるほどなって気がするんですけど、
うん、
なんか冷静にかけたら違うんですよね。なんか非常にやばいことを言ってるんですよね。
言って、結果舞台全滅ですよ。
なんでしょう。あれ、一昔前のダンスカールも技術に乗ってるから弱いっていう設定がちゃんとあるんですよ、あれ。
あるんですけどね。舐めてた相手がキリングマシーンだったので。
そういうことですよ。
すぐやれそうな感じがしてましたもんね。
そう。
ちょいちょいだべ、こいつらみたいな。
余裕余裕つって言ったら。
余裕って言ったら、ボコボコ。
いやーってなったじゃん。どうなってもっていう感じですよ。全滅ですからね、ここで。
手出さなきゃよかったんですよ、だからやっぱり。
手出さなきゃよかったんですよ、停戦状態なんだから。
停戦なんだから、停戦を理由にやるんじゃなくて、停戦を理由にちゃんと手出さなければ、ちゃんと死なずに済んだのに。
うん、そう。結果、無駄死にですからね、ここも。
そうですね、これも無駄死にですね、このおじもね。
そう、だから、この回では、光をつぶさの間を通れば、なんか知らんけど、みんなやっつけられるっていうのを見せつけるためだけですよ。
もはやガンダムじゃねえと思ってる。
ガンダムじゃねえ。
もはやそれガンダムじゃねえ。
そう。もうオカルトの域なんですよね。
あそっからですからね、オカルトの域。
オカルトの域ですからね。
なんか、あれです、田舎のコンビニの夏場になんかね、なんか、たかってる虫みたいな感じですよね。
そうそうそう。今の万博会場みたいなもんですよ。
そう、万博の会場みたいな感じですよね。
そうですよ、今。虫大発生ですからね。
そう。そう、あそこ通ったらやられるっていう、謎理論を。ここで植え付けられる回のためだけに全滅ですよ。
かわい
そうに。紫
は。かわいそうに。
かわいそうに。ご家族その後出てきますけど。
出てきましたね。
石投げてましたからね、嘘に。
まずいじゃないですか。
ちょっとほろりと来たんですけどね、ご家族に関しては僕は。
嫁はね、できた嫁なんですよ。
大人やな、思いながら見てたんですけど。
そうそう。
ちゃんと戦ったみたいなこと言ってましたよね、なんかね。
そうですよ。は
い、いや、ちゃんと戦ったというか、無理やり、なんか、やられたな、一方的にやられたな、
一人で生きろ、じゃあ、みたいな感じだったんですけどね、僕はね、もう。巻き込むなと。
巻き込むなと。これはちょっとね、紫おじの回は僕的にはもう涙なしで見れなかったんですけど。
スパスパさんの涙腺期間がおかしくなるん
だね。
はい。はい僕も光の翼でやられましたから。
そういうことですね。
そういうことで。うん、でですよ、この後、主君ファラ様帰還。
いや、よかったよかった。
はいはい、宇宙漂流の刑にやってたファラ様が。
二日目に回収されたんですよ。
そう。
いや、でも、あの宇宙漂流の時もやっぱちょっと止まりましたね。何をやってんだろう最初。
ね、
ええと思って。なんか、3日分の食料を持たしてもなんで、どうなんだろうと思ってたら、くそーって言いながら、そのままなんか、パ
シャーっつって。
くそって言ったぞ、今と思って。なんか、ちゃんと住居所みたいに死んでんならまだしも、くそって言いながら、なんか人間逮捕みたいで、この人死んでんだけど。
超絶罰ゲームですからね。
ダチョウクラブでも本当に怒ります
よ、ね。聞いてないよっつって。
聞いてないよって本気で。殺す気かって言って、本当に殺す気なんですもん。本当に殺す気なんですもん。
いやー、そのパラ様が無事帰還と。はい
帰ってきて、ちょっと嬉しかったですね。
そう。
はい、ちょっと、まあ、なんか目がガン決まりでしたけど、まあ、ちょっと帰って
くる。大丈夫ですよ。
だいぶ仕上がって。
大丈夫かと。
だいぶ仕上がってましたからね。
目がバッキバキになってたから、あれって思うんです
けど。そう。で、気になったのがですよ。ちゃんまつさんが、
はい、
ドラえもんって言ってたじゃないですか。
なんかうるさいんですよ。ちんちんちんちんちんちん帰ってきてから。
あれはやっぱ放送事故が一緒やから仕方ないですよ、ちゃんまつさん。
そう、放送事故なんですね、あれはもう。
いやー。
ドラえもんよりでかい鈴つけてます
ね。でかい鈴つけてます。
同じ金曜日にやってたはずですからね。
あ、そういうこと
か。
なるほど。
負けないぞ、みたいなところがあったと思うんですよね。作
り両方手で朝やしね。
小道具として、なんか鈴を使うみたいな演出そのものは全然いいと思うんですよ、その発想は。
発想はね。
やりすぎなんですよ、あれだ
と。やりすぎですね。
ちなみに、あれはサイコミです。
サイコミです。あれが
サイコミなんです。
サイコミですね。だから、おでこのところと、耳に二つついて、はい、イヤリングみたいについてたじゃない
ですか。そうですね。イヤリングついてましたね。
あんなでかい鈴耳につけたら、うるそうでしたらないと思うんですけど。
ね。
いやー、もう、完全にいっちゃってますよね。ここ。
それにあんなでかい鈴つけてるの、もうなんかね、八幡村とかそういうレベルになってきますよね、まあ、そこ。すげえな。
一発でやばいやつやってわかりますもんね。
だってあの格好で電車乗ったらやばいやつじゃないですか、完全に。
ちょっと離れますよ、ね。
その中だと、なんかちょっとこう、なんですか、派手めなやつで終わってますけど、
うん
うん、あれで電車乗れないですよね、やっぱね。
うん、
サービスインとかにいたら嫌ですもんね。並んでた
りすると。近寄りたくはないですね。
高速のサービスインとかに並んでたりすると。
嫌、う
ん、
ですね。
で、シャクティがちょこっとパチパチっとパソコンを弾いてですよ。
はい、
なんか、ギロチンの家系は鈴なんですってって、それで、説明する。
あのな、ぐるぐる回るボールはどうなったんだろう、今日の。それは、そっちの方がまだなんか納得がいきますよ、なんか。なんか、ジョジョでそんなようなこと言ってたじゃないですか、ジョジョで。
ありました。あります、あります。
なんかそっちの方が納得がいくんですよ、なんか。
納得がいきますけど。
ええ。
そう。なんかそうなんですってって言って終わるじゃないですか。あ、そうなのつって。
あ、でもやっぱそう考えたら、やっぱそうですね、やっぱり。
力技ですよね。
藤子不二雄先生に対しての思うところある可能性ありますね、やっぱり、ね。
ありますよ、ありますよ。やっぱ、じくじと思えばいろいろあると思うんで、
ね。理由がないっていうのは怖いですね。だからやっぱそう、そんな気がしますね。
うん。もう、無理やり力技でねじ伏せましたからね、ここは。で、まあ、宇宙に上がるわけですけれども、
はい、
そこでですね、リガメリティアの機関のジャンルダルクですかね。
ジャンルダルクですね。
交流するわけですけど、
はい、
そこにいたのがね、真のジンジャーハナムがいるわけですけど、
はいはいはい、
そのジンジャーハナムがウストパパだったっていう。うん、
そうですね。
そう。なんかリガミリティアのリーダーってこうめっちゃ持ち上げられてますけど、
はい、
ただのテロリストの親だですからね。
まあそうですね。言ってみりゃ。
言ってみりゃ
そうですよ。
そう。なんかかっこいいってなんかみんな言われてましたけど。いやいやいやいやい
や。冷静を装ってるじゃないですか、親父もね。
そう。
そうですね。ポーズかなり取ってましたからね。
無理してましたね、あいつもね。
そう。で、多分ここは、リクさんが気になったところだと思うんですけど、なんかレビル将軍みたいなのが出てきてますよね。
あれ、レビル将軍の出来損ないですよ。
クオリティの低いデビルですよね。
そう。ちょっとね、クオリティが足りないから。
やっぱなんか、なんすか、連邦軍の偉い人っていうのは、
偉い人っていうのが出てきて。
レビルっていうのは、なんだろう、こう、ものすごくアナログというか、なんかこう、同人誌みたいな感じですよね、なんか。
そうでしたね。
そうで
よかった感じでね。
ジスアレ感がありますね。ああなってもいいのかもしれないけど、なんで、
そう
なんで
V ガンダムで。
それを本家がやってるっていうところポイントですよね。
そうっすよね。
いや、それでいいんですよ、別に。なんか本当にレベルの家系で、本当にひ孫とかだからで、ちゃんと活躍すればいいんですけど、なんか座ってるだけじゃないですか、あいつ。
そう、座ってるだけで、嘘パパにいろいろ言うだけっていう
役割で。言うだけっていうね、役割ですけどね。まあ、その、レポー君がだいぶ弱体化してるから、
そうですね。
いまいち、多分あんまりすごくもないんでしょうね。
そうなんだね、多分。
まあまあ本当に反乱分子は反乱分子ですからね、あの連邦軍とはいえ、はい、ここもちょっと気になる部分でありましたね、
うん、もう気にはなりましたね、でそうデビル将軍っぽいやつ、
うん、でですよ、まあ、ファラ様がこうちょろちょろするたびに鈴の音が聞こえるわけですけど、
うるさいんですよ、チリンチリンチリンチリン、はい、
チリンチリンチリン言うじゃないですか、はいはい、で最終的にあの赤さんがあのカルルですよね、
カルルですね、
鈴の音が聞こえるのが分かるっていうんで、レーダー代わりにさせられてる。
なんか赤ちゃんね。はいはいはい。
いや、この子聞こえるから、つって。いやいやいやいや。
ほんま大人も子供も一人でこのアニメと思いましたけど。
ついにね、子供を使ってましたけど、赤ちゃんまで連れ出
して。使ったで、
導入してね。もう精度怪しかったですよね。なんか、時々分かんねえみたいな感じでした。
でもそれでも使う、あのじいさんたちですよ。
使えるものをもしなく全部使おうとするのが、あのじいさんたちですからね。
じいさんたちはやばいですよね。
やっぱあの赤ちゃんのあいつも、やっぱニュータイプの素質があるんだぜってことをやっぱ言いたかったのか。
うん、そういうところだとは思うんですけどね。
はい。
で、それも演出がやっぱおかしいです。
そうですね。しかもだって、赤ちゃんが聞こえてないんですもんね、あれ多分ね。聞こえてるんでしたっけ、あれ。みんな聞こえてるんでしたっけ。
だから、ニュータイプ特性がある人には聞こえてる。
子供たちは基本的には聞こえるっていうところ。あの、ファーストの列、かつ列キッカー。あそこのと一緒なんですよね。
そう。オデロとかには聞こえてないですよね。
聞こえてないですよね。オデロもマルチナさんのことばっかり考えてるから、あの人。
そうですね。
オデロとかが聞こえてくれないと信憑性がないんですよね。だから
ちょっと
あの一般人が聞こえててくれないと。
うん。なんかちょっとやっぱ演出おかしいんですよね、この辺
が、ね。フィーリングがやっぱちょっとずれてるんでしょうね。
ずれてるんですよね、うん、確かにね。でですね、でもここでまあ結構もう主力戦になってくるわけですけれども。
はいはい。
で、これ急に出てきてびっくりしたんですが、ピピニーでドレスフェチ問題ですよ。ルペシノが急になんか変なドレス着てましたよね。着
ましたね、はい。なんかね。
で、なんかこう、二人の関係性を見ると、どうもできてるくさいと。
まあ、ガンダムお約束。
お約束。
なんだろうな、流れで、一、二回行っちゃった可能性はあるって感じですよね、うん、ピリーデンがね。流れでね。
流れで。
うん。気がついたら三次会で二人しかいなかったみたいな感じですよね。
ああ。それ、そういう感じですね。うん、そうですね。
それぐらいの感じですよ、ピピニーデンの感じ。もともと別に狙ってたわけではなくて、みたいな。流れで、みたいな、なんかそんな感じですよ。それはそうだろう、思いますよね。流れじゃなかった
ら行か
ないだ
ろうか。確実にドレス着ろって言われて着てるじゃないですか。
はい、
で、あの、ブリッジにまであれ着てたっていうの
は。着てましたね。
部下はどうも思わなかったのかなと思
いや、それは、やっぱ部下ですか言えないでしょ。
言えないけど。
非常に士気に関わってきてると思いますよ、もう。
ですよね。
なんだよ、こいつは、みんな思ってますよ。
あれ、行くかってなるじゃないですか。
えらいルペシノさんに辛いですね。
ルペシノさんはちょっとやっぱおかしいじゃないですか。おかしいですよって。やっぱり、
みんなおかしいですから、そこはね。
ですね。
みんなおかしいんで。
嘘を必要に狙ってたでしょ？
そうですね。
捕まえては風呂入れて
。あれは富野さん曰く、恐怖を描きたかったらしいですからね。
フォークなんですよ。笑いのフォークなんですよ。
自分に、こう、気がないのに、ああいう形で体の関係を求めてくるのは恐怖しかないって言うて、断言してたらしいですからね、当時。
レイプだってことですよね、だからね。
そうです、そうです。
恐ろしい。
コントになってましたよね、ただね。
コントでしたね、あれは。僕はあの回で2回寝ましたからね。
何を見さされてるやつ。
いや、みたいな、ぐー
って。あの辺は、過労溜まってましたね、あの辺疲れはね。
僕も疲れがだいぶあの回、
あの辺はだいぶ疲れが溜まってるあたりでしたね。
せっかく V2 が出てくるのにテンションが上がらないんですよ、あの、ルペシノさんと薄のやりとりで。
警備もどうなってんのかって思いますもんね、あれ。
思いましたね。
そう。裸の少年が逃げ出しますからね。
そうですよ。
逃げ出して成功しちゃう世界ですからね。
そうそうそう、そう。
ザルですよね、もう。
ザルすぎる、つって。そう。だそのルペシノさんがですよ、ウッソに必要に絡んで、あんたは私の夢なんだよって、こう、ある意味告白とも取れるような、こう、告白をするわけですけど、うん、はっきりウッソに迷惑ですって言われてますからね。秒で振られるって。
まあ、迷惑だ
わ。ジャンプ食い気味に。ジャンプ、かぶせて言ってましたからね。迷惑です
いや、だからね、戦闘シーンの勢いでやってるから、なんか意味はないのかもしれない。もしかしたらセリフに。
あ、セリフに。
っていうふうに思わないとおかしいですかね。会話だけ汲み取るとね、絶対。
おかしいですね。そう。だからその結果、ルペシのここで退場なわけですけど。
はい。はい、
これでひどかったのが、ピピニーデンですよ。ピピニーデンが、
そのまま。あれ、ちょっと、笑いましたね、僕ね。
そう。ピピニーデン、指揮官なんだから、そのまま、ね、船に入れ合えのに、はい、私も出るって言って、出ようとするから。
飛び込むんですよ。
で、ルペシの木がそのまま流れてきて、そこで爆死ですよ。
どういうことって。
どういうこと
急に、ね。
あれ、被害者ですよね。
急に死なないとやっぱダメなんですよ、やっぱ。
ただ、唐突でしたからね。
流れ玉に当たってるみたいなもんですからね。
指揮官なのに。
指揮官が流れ玉に当たってやっぱ。現実は冷酷だなという話だと。
そうですね。子供に教えないとダメですからね。子供番組ですから。
子供番組。ピピリでちょっとかわいそすぎるなと思って、僕もここはもう涙を禁じなかったですけど。
結構ね、最初の高校、高校からいましたね、あいつもね。
そうなんですよ。結構もう早く出てましたからね、ピピリで。うん、
そういう亡くなり方なんだみたいな、中ボス扱いなのに。
そうそうそうそう。で、まあ、この辺からですね、V2 ガンダムのこう追加装備とかが出てくるんですけど、はいはいはい、まあ、おもちゃの関係だと思うんですけど、はい、あの、でっかいシールドですよ。はい、ブイって書いたやつ。
はいはいはい、
超ダサくないですか、あれ。
説得力あるじゃないですか。ビクトリーガンダムなんだから。
そうだよ。当たり前だ。だから V なんですか。何言ってんすか。
いやいやいや。で、あ、なんか V っていう、ビームが出るんですよ、あそこ。
そうそう、V って。
V って。こんなん見たことないよ、つって。今までのガンダムで、つって。
V ガンダムですか、当たり前じゃないですかね。何でも
いいですよ。
シールドはちょっといただけないなとは僕は思ったんですけど。
そのプラモを買った我々に対する喧嘩を売ってるんですか、スパスパさん。
そうですよ、もう本
当に。そう。なんかしないけど、二人とも買ってますよね。
いや、あったから。
あったから。
あったんです。
あったから。
なんか探したじゃなくて、あったんです。
あったんですよ、ここ。
もう洗脳されてるじゃないですか。あったから買わないぞってなってるじゃないですか。
いや、すぐ転売や買われるよりは僕に拾われた方が多分このビクトリーは嬉しいはずやという。
嬉しいはずやって。
あったんです。あの、ビッグカメラに、ビッグカメラに行ったらあったんですよ、
あ、僕上心でした。
一緒やん、二人とも。
売れ残ってるんだ、だ
あ、そういうことか。
そう、だからダサいんですよ。
だから G クラックスのプラモデル一つもないですよ。
一つもないですよね。
V ガンダムしかない。
存在してんのかなと思うんやな。
V ガンダムしかない。
デッドストックなんじゃないですかね。
今行くと D ガンダムばっかりありますよ。
今行くとね、D ガンダムな。
アホみたいに G ガンダムがあるんです
よ。G ガンダムです。G ガンですね。はいはい。
そうですよ。
そう。で、ここは3人ともが気になってるところと思うんですけど、この絵師団のキスハール隊員とカリンガ事件ですよ。はい、
ああ、ええ話でしたね、これ。
話しちゃうちゃう、こんな。ええ話しちゃうん
だよ。結婚するやつでしたっけ、それ。
そうですよ、ロマンスですよ。
ロマンス。
スカイですよ。
だから、入りがもうおかしいじゃないですか。
急になんか俺の子供を産んでくるみたいなことを言う。
そうです。
もう本当に、おえーってなりましたね。なんか何やってんだ、こいつと思って。
いや、そもそもが、あの子供たちですよ。V2 捕まえたから、引き取ってくださいって行くじゃないですか。
もう連邦も、リガミリティアもなんかその辺、ズブズブなんですよ。
緩すぎるんですよ。
ちょっとね、ガバガバやんと思う。
で、そうなの言うて受け入れるじゃないですか。
受け入れますね。
なんか知らんけど、あの二人でチューしてるじゃないですか。
そうですよ。
キャッツって、何がキャーやんと思った。
あんざらでもないのかよ、こいつらと思って。
そう。だそこで案の定爆弾仕掛けて脱出するでしょ？
そうそうそう。
で、タイの方ですよ。なんで捕まったかって言ったら、鳥持ちですよ。
そうですよ。
鳥持ちで。
大事な武器ですよ。
鳥持ちで一緒にくっついてたから、連れてこうか、って連れてくじゃないですか。
鳥持ちってだ、もう、江戸時代とかですよ、もうだから。なんか、活躍した頃。
そう。でも、はい、ファーストからある、
あれですか？あるじゃんですけど、なん
か。鳥持ちてってなる
やつ。鳥持ちってってことです。中空間で鳥持ちっていう。
うん、離れないって。そう、もう連れていかれるっていう。
なんかネーミングをね、変えればいいのにね、なんかね、ミノフスキー竜が作るくせに。
ね、そこは取り持ちないや
っていう。かっこいい名前を考えればいいんだけど。
意味がわからんよね。
わかんないですね。
そう。で、ですよ、その、ね、恋人を連れてかれた女性の方は逆上するわけですけど。
はいはい。
で、ですよ、それ連れて行った先で、問題児ですよ。シャクティが、まだわけのわからんこと言い出すじゃないですか。なんか私が行って、お母さんに言うとかって言い出して。
なんあの辺ね、生意気なんですよね、なんか、あのあたり。なんか、調子乗ってんすよ、さ、あの。
で、みんなそれはあかんあかんって言うから、ほんじゃ、あんた連れて行ってって、あの隊員を、そそのかすんじゃないですか。
そうですね。そそのかしましたね。
で、そそのかした上、結局私人質になるから言うて、連れ出して、外に出た時に、あの婚約者が来て、
はい、
同士打ちするっていう。
このためにか、って。
そう。あいつちゃっかり脱出するとなんでしょ。シャクティ
パッド野郎が。
そう。殺すためだけにの話なんつって。
落ち打ちってと思って。
そう。どぎも抜かれましたよね、あれは。
僕も怒ってましたからね、確かに関しては。
リクさん怒ってたじゃないですか。だから、そうそうそう、原因は全部、こいつやんって。
シャクティ悪いって言うと怒ってましたからね、僕。
怒ってましたよね。
そうですよ。
えみたいな。そう、シャクティあんまり反省しないんで、あの子。
そう。あの子、何遍目やねん、話じゃないですか。宇宙に上がってきたのも、ね、あいつ勝手に上がってきてますからね。
勝手に上がってきてますからね。
あ、そうだ、そうだ、そう言われてみたらそうですね、なんかね。すげえ迷惑ですよね、やっぱ。
そうなんですか。まあ、ロープ一本にしがみつく腕力はあるっていうことですかね、シャク そういう宇宙の上がり方してますからね、彼らは。
そうですね、なかなかね。
そう。
見計らう力がありますからね、オペロとかみんな。
すごい、岩辺並みにこう、肩盛り上がってるから、来るないですか、そこばーっつって。やばいっすよ、僕、だから、この辺を、シャクティがやばすぎて、ちょっともう全然シャクティに乗れなくなるんですけど。
でもやっぱ、結婚式のシーンやっぱみんな涙なくしてね、見れない。
結構しい
何をやってんだこいつらと思ってリングかとかなんか言い出してしんどいやんこのままと
そうで、まあ、結局そのシャクティが行く先がですよエンジェルハイローっていうとんでも兵器が出てくるんですけど、は
い、そうですよエスパーが1万人いるサイキッカーか、はい
サイキッカー集めて
1万人
何するんか言ってですよねなんかマリアはねなんか皆さん争いをやめなさいっつって中で言ってますけど
言ってましたね
ただ廃人になるって
言
ってました、ねはい、眠り続けるっていう
認知症状態にさせる兵器ですからね、
はい、最悪ですねね認知症状態にさせる兵器ってやっぱ、ね、なかなかってないですよね、
今。
ないですよね。
ね、
うん。
ね、
うん。
それ以降見たことないですもんね。やっぱ今、今日現在もないもの、認知症状態にさせる。
させる兵器って。
それだけで映画作れますもんね、多分。なんか
作れますね。
もう、富野先生もう、やばいですね、もう、この辺は。
やばいですね、完全に。あっていう。うんあれっていう感じが、ちょっと宗教色があれ感じが。
でもよく考えたらもうバカ兵器すぎてね。どうなのそれって思いますけど。で、そのエンジェルハイロー
ってまだでかいしね、あれね。なんかね。
でかい
ん
ですよ。でかすぎるじゃないですか。
そう。
そんなでかくてもいけんじゃねって思うんですけど。
だからこんなのがどうやっていたんだみたいなレベルとかなんかちょっと切り気味でしたけど、なんかちょっとずつ運んでたから大丈夫みたいな。
そうなんですよ。
何言ってるかわかんねえなと思って。
木製パーツ多く見立てて持ってきてたらしいですよ、ザンスカールは。
そう。ちょっとずつね。
ちょっとずつ。
ちょっとずつ。
せーので来た方が早いよ、そんなの。向こうで組んで。
かがちが考えたらしいですよ、
その
方法。
なんでそれうち説明すんだよと思って、こんなの意味わかんねえなと思って。
やっぱ木星帰りは頭おかしいでしょ、
そうですね。
いうことですよね。で、そのエンジェルハイローで、その幻覚を見せられるわけですけど、
はい、
ウッサ少年が、戦ってる最中に、いろいろこう見えたら赤もんが見えてくるんですけど。
はいはい、やばいですね。
本当にやばかったですね。
ガン決まりしましたもんね。
ガン決まり。だからもうこの辺はなんかこう、ちょっとエヴァにもやっぱり影響を及ぼしてるんだろうなっていう、自分の内面的なものをもう、パンパンパンとこう見せていくみたいな描写は、はい、結構やっぱり後々影響があった、与えたんだろうなっていう描写ではあったんですけど、
はい、
そこでね、リクさんが引っかかったとこありましたよね。
シャクティのスッポンポンが見れるんですよ、
ね。ああ、なんかね。なんか水浴びかなんかしましたよね。
そう、水浴びなんですよ。水浴びシーンがある。
まあ、なんか水浴びしてんのがいいけど、なんでスッポンポン
なんだそうなんですよ。嘘くんって思いましたから、僕。
いやいや、ほんまに見たらあかんもんや、ど
う
や。
そう
これ地上波やで
っつって。地上波やでって。子供向けやでって思いながら。
子供向けやでって。
子供と一緒に見てたお父さんがちょっと震える状態やと思うんですよ。ああって。
ちょっと絵が強すぎますね、ちょっとね。あれね
そう、ちょっと絵が強いですよね。
うん、これも本当に地上波で流したら誰か捕まりますからね。
ジポです。ジポ
案件。ジポですからね。これはちょっと今では考えられない、ねうん、描写だったんですけど。で、ねうん、でですよ、いろいろこう、戦いも進んできて、とうとうですよ、ファラ様が散ってしまうわけですけど。
ああ、うん、悲しかったですね、あれはね。
本当悲しかったですね。ファラ様頑張れってなってましたからね、
絶対こっち死ぬんだろうけど。
まあ、そう。 そう、妹誕生じゃないですけど、何回か見たらファラさんも勝つんちゃうかなと思って
ますよ。思います。わかりますよ。その強さは持ってましたよ、あの人。
勢いはありました。勢いはね。
持ってました。
勢いは。そう。まあ、結構ね、やっぱり強キャラだったので、結構強敵でしたからね。
そうですね。
これもちょっと悲しかったですね、ファラ様。言ってしまわれましたけど。でも、この辺来ると、ウッソがもう完全覚醒するじゃないですか。
めちゃくちゃ強いですもんね。
めちゃくちゃ強いじゃないですか。
もう、苦戦すらもしてないですもん、基本
ね。してないですもんね。
もう人を殺すことにためらいも全部なくなってますからね。
ヒーリングマシーンとかしましたから、はい。
そうですよ。
ヒーリングマシーンですよ。ウッソ、もう無双ですから、この辺は。でもまあ、その、ウッソ一人で買ってるようなもんですよ、あんな。
そうですね。
もう戦局一気に変わりますからね。
はい、
で、結局その、田代ですよ。田代もなんか余裕ぶっこいてたのが、どんどんどんどん、ファラ様もおらなくなるから、
はい、
やばいやばいっつって、マリア様を連れて出るじゃないですか。
人質問題ですね。
はい、その人質を取って、出ていくんですけど、めっちゃ V2 に追い詰められて、で、マリア売っちゃうって、青すぎるやろと思って、大事な人質って。結果、ね、ビームサーベルでジュってされますからね。
ですよ。
そらそうなるわ、と。
でも、田代って、まあ、名前がもう意味がわかんない。何なんですか？
やばかったですね。
マーシーのことしかわかんないけど。
マーシー。
わからないじゃないですか。そうなんですよ。
なんでマーシ
ーなんでここまで、なんかドイツとかあっちっぽい名前の人がダンスカールが多いのに、田代なのかがわからなかったんですよ。
なんでマーシーが出てくるの？
マーシーが出てくるのめっちゃ野心家キャラですからね。
そうですね。ですかね。
グゲー、グゲーって感じでしたもんね。
そうそうそうそう。富野さんの大佐に立ちする偏見がものすごく強く出てたキャラクターやと思うんですけど。
ワンチャン志村けんのポジションを奪ってやろうっていうふうに見えたんですか、ね、
なるほど。
俺がバカと
かに。そんなに、
ね。よくわかんないキャラでしたよね。
はい。
そんで、結局、マリア様をね、殺しちゃったことで、田代やられるわけですけど、
はいはい、
その死んだマリア様が、ウッソ少年が、はい、なんか、私を焼きなさいって言ってるような気がして、はい、シュバッテンごと焼くじゃないですか。いや、シュバッテンの中に、まだ人おるやろ、と思う。
まあ、容赦はないですね。
そこに対してのなんか、両親は傷んでないですよ、あの人。
そうですね。
全くなかったですよね。
ええ、
なんか、ちょっとええことしたぐらいに思ってるでしょ、
ね、そうそうそう。軽くいいことしたぐらいな感じです。
あ、もう、まあ、頭狂ってますよ、お師匠は、うん。で、とうとうもう最終局面になってくるわけですけど、
はい、
結局エンジェルハイローの中に入り込んでですね、はい、こう、V2 が言ってたら、ここも多分僕らだけじゃなくて V ガンダムを語る人はみんな引っかかるとこなんですけど、ブラジル水着を着たお姉さんが出てくるじゃないですか。
こっからあのファラが退場したことによって唐突にカテジナさんが出てくるんですよね、話に。
そう、
ね、私も嘘つきたいっていうことをこうクロノクロに言って、
うん、
よし行ってこいみたいな話になって
そう、イエスって行くじゃないですか。
行く
多分自分らの部下に、うん、それ着てって渡すわけじゃないですか。
これを着て、あの、戦いに出た方が有利になるから、みたいなこと
だって、そう。あれでちょっと、あの少年やられるからって。
そうそうそう。そう。
あんなに行くや
みたいな。ないんですけどね。うん。
ほんまにあんな水着も、電磁波クラブしか見たことないんですよ。
電磁波クラブですね。電磁波クラブ近いかな。ダークビアかなと思いましたけど、電磁波クラ
ブ。なるほど。
電磁波クラブ近いですね。
電磁波クラブ
ですね。どっちかというとデザインはね。
デザインは。
ただ、ここもちょっと見直しました。あれ
あれみんなちょっとね、わかります。
そう。何をやってるんだ。
何をやってるんだ。
だから、勝手にでも。
もう最終局面でしょ、これみたいな。
最終局面ですよ。
何みたいな。
だから、片石ラボ、これで、嘘やれるからって自信満々で言って、結果、嘘に響いてなくて、これもビームサーベルでジュッてやられますから
ね。そうなんですよね。
ダメだ
よ。
童貞はあれは直接すぎるからダメなんですよ、もう。
エロさはそうじゃないと。
そう、あのストレートのエロさ、アメリカ人とかじゃないと。チラリズムとかじゃないと、やっぱ嘘は見てくれないから、まあ、あんなストレートだと、ちょっともう大味だから、なんか
もっとこう、ウェットな、湿り気のあるエロじゃないと無理やと。
そうそう、ダメです。
DT。なんかドライな、いやいや、ドライなエロは無理やと。
はい、
青年コミックよりいけないルナ先生の方がいいんでしょうね。
そうですね、そうだ、そうだ。青年コミックをそのまま見るより、やっぱいけないルナ先生を。さも普通に読んでる、普通の月刊マガジンを読んでるかのように、
ように
見るのがいいんですよ。
ね。
はい。
まさにその通りですね。
それじゃないと扉は開かないよ、つって。そう。で、ですよ。この辺になると、もう味方もバンバン死んでいくわけですけど、
はい、
いよいよその、ニーガミリディアの機関である、あの、機関もね、やられそうになるわけですけど。
ジャンヌ・ダルクか。
じゃあ、ジャンヌ・ダルクが。ほんで、はいはい、あの、偽レビルが。
機関は。あ、機関はジャンヌ・ダルクですね。
あの、ジャンヌ・ダルク。
たちが乗ってるのがリーン・フォースですね。
あ、そうそう。で、機関の、ね、あの、ジャンヌ・ダルクがやられそうな時に、レビル将軍が、どこやって言い出すじゃないですか。どこやっつって。で、その、あれですよ、隣にいたウッソパパですよ。スーって消えるじゃないですか。スーって。やばいっつって。
あれなみたいな。なってますね。
この辺がね、ウッソパパのクズさが出てますよね。それに比べてですよ、今まで偽物やった神社花もですよ。
はい。
鬱陶しかったんですよね。この人ずっと鬱陶しかったんですよね。
鬱陶しかったんですけど、ここで覚醒するわけですよ。
唐突にね、別人みたいな。
本当の、本当の神社花もになるわけですよ。
そうなんですよね。影武者やった人が、ここで覚醒するっていう。
そう。本物はスーって逃げてるのに。あの、ヒゲのおっさんは、行ったねーってなるわけですけど。いや、ここはね、ちょっと、グッとくるものがありましたね。
あのね、またね、それっぽい曲が流れるんですよね。なんか、感動。それっぽい曲です。それっぽいやつね。
でもね、冷静に考えたら、あのじじいともろくなもんじゃないですか、ね。
いや、ろくでもなかった。はい。
死んで当然やってかなるじゃないですか。
みんなね、あの、騙されるんですよ、あのシーンで。
そう。
バトルシップをやってましたね、バトルシップ。
バトルシップやってましたね。
そうそう。
で、結局、名曲流してね。
それっぽく死んでるから。
そう。
それっぽく死んでるから、なんか、オッケーになってますよ。
いや、
違うのよ、と。
いやとんでもないですよ、こいつ。騙されるとこやったっつって。
なんでこんな単純な特攻シーンをちゃんと単純でちゃんと感動させるようなものが作れるのに、王道の。なんで無駄死にが多いんだろうと、無駄特攻をその本編の中に入れるんだろうっていうのはわかんないですよね。
もう、やっぱり、先生、トルト先生の精神状態やっぱおかしかったとしか説明のしようがないですよね。
それは、だから、一応だから、まあ、感動させるようには作られてるし、
うん。
成立はしてるのな、やっぱあのエロスケメガネとかは、ほんと可哀想だなと思って。まだまだ長い玉に当たって死んでた方が。
そうですよね。
うん。
あの、やればできる子なのに、全然やろうとしてなかったですから、
ね。そうですね。
違う方向に作ってましたもんね。はい、で、急にちょっと、正攻法で来るから、ね。 なんかオッケーオッケーになっちゃうんですけど。
オッケーオッケーになっちゃってます
よ。そう。いや違う違うっつって。
あのジジイが一番悪いです。ね、あのジジイどもはとにかく悪いです。
悪い。もう、あのジジイたちはほんまろくなもんじゃない。全員ギロチンにかけてまえって思いますから。
思いますね。
ちょっと行き過ぎたなとか、なんかちょっとかっこいいセリフ言ってましたよね。
そうそう。なんか、若いのから退官しろとかっていう。
俺たちはいるんだみたいになってましたね。
そう。
いやいや。
それでは消えんよ、あんたとやってたこと。でですよ、ここまでずっとね、あの来てたおでろくんですよ。
おでろくんね、びっくりしましたね。
いや、もうバキバキに童貞のまま死にますからね、ここで。
確かに思いましたからね。
あいつね、うるさくて邪魔だったんすよ。
そう。
めんどくせえなと。さらになんかモビルスーツ乗るようになってから調子乗ってるから。
調子乗ってましたね。
なんだと思って、んですけど、まあでも最後の方まで残ってるし、このなんか主楽隊のやつだとかも、その前でも一回死ぬじゃないですか。死ぬとしたらここだなと思ってたから、
うん、
死なないから、あ、なんだかんだで、まあだから、開始電キャラだからもうしょうがねえのかなと思って、うんうん、まあ最後までいてもいいやぐらいで、やっと愛着湧いてきたら、最終回の A パートで意味もなく死んでましたよね。
無駄死にです。
無駄死にですからね、ここは。
最終回の A パートで無駄死にと思って。
初回から出てたキャラが。わからないっていう。
ね、そうね。なんかね、ジョカノだけは気づいてたじゃないですか。死んだかもしれんっつって。
死んだかもしれない。
死んだかもしれんっつって。そう、なんか、わけのわからん。汚いお守り渡されて。
あ、そう。
多分何これと思ってたと思うんですよ。
最終回の殺され方がかわいそうだなと思って。
ですよね。普通のセオリーやったら殺さないですよね。
絶対殺さない。だって、
殺さない
ですね、もう一人いましたよね、幼馴染の
やつ。そう。
いました、はい。
急に出てこなくなったし、そいつはそいつで。
そう。で、その後描写があんまりないんですけど、トマーシュどこ行ったんですか？
トマーシュね、どこ行ったのか、いろいろ、この作品どこ行ったのか問題っていうのもあるんですけど。
ありますよね。
あります。
トマーシュ、描写ないっすよね、その後どうなった
か、ね。かかったですね。唐突に変わりますからね。
死んじゃったんですよね、多分どっかで。
一応、オデロは花道ちゃんと作ってくれましたけど。
そうですよ。
トマーシュかわいそうしすぎますよ。
やっぱモビルスーツ乗ってないやつに対しては冷たいんやなと思います、ね。
いやー、いろいろ気になるところですけど。
はい。
やっぱここまで、ね、
あ、そうポジションですからね、トマーシュはね。
まあ、そうですね。ここまでね、触れてなかったんですけど、クロノクルさんですよ。僕、一番の問題だと思ってて、
はいはいはい、
クロノクルさん、もう、最初から最後までポンコツすぎないですか？
ポンコツでしたね。
あいつ、だって、初回からですよ。少年にモビルスーツ奪われますからね。
そうですよ。回想シーンになると奪われるシーンから始まるんですよ、このアニメ。
おーって。
わーって。しかも、パラグライダー乗ってきた、それ。
正規兵が。
そうですよ。
正規兵が。いやー、あんなんもう、
新型ですよね、しかもあれなんかね。新型の
新兵の時なんですよ、あれ。
最新兵器をパラグライダー乗ったわけわからんやつに奪われるって。戻ったらもう銃殺でしょあんな、
ね、それこそ宇宙漂流の刑
にならないとおかしいですよ、
ね、いやでもまあねお姉ちゃんがあれですから
お姉ちゃんがあれだから
ですよ、
そうみんな言えないから
だから一応だからシャーの立ち位置、
ね、ポジション
ねポジションねそうなんですよ、だから赤いんですよ、
まあですよね、
赤いですけどずっとマスクつけてるじゃないですか。
そうですね。
マスクもなんかね、やっぱ今の時代で見ると、なんで一人だけこの人コロナ禍なんだろうみたいな感じで。ずっと3密を回避してるんだろうと思って、なんか、
宇宙育ちやから降りてきて、やっぱり大気が嫌やからっていう設定なんでしょうけど。
地球臭いと一緒なんですよね。
地球臭いと一緒なんです
よ。で、その、ホコリっぽいから嫌だっていうので、マスクをつけてたっていう設定のはずなのに。
はずなのに、
宇宙に
上がって
つけ続けてるっていう。そこでスパスパさんのツイートですよ。
ええ、ですよね。だから僕、いろいろツイートを見漁ってたんですけど。
はい、やっぱ気になりますよね。
そう。あれ、カテジラさんのパンツなんじゃねっていう。スーハーしてたのかっつって。
変態仮面なんですよね。だからね
変態仮面なんでしょうね。
変態ですよ。
鈴木亮平状態なんです
よね。そうですね。実家は鈴木亮平しかもういないな、この車っていう感じで。
そうですね。確かにあんな開いとったな、と思って。耳のとことかね。パンツと言われればそう見えなくもないなと思うやん。それでちょっとね、腑に落ちましたね、いろいろと。で、そのね、問題のカテジナさんですよ。
はい。
はい、はい。
まあ、ガンダム三大ビッチに投げられるぐらい、とんでもキャラなわけですけど。
はい、はい。
よく考えてくださいと。言ったら地球にいるただの田舎にいるお嬢ですよ。
そうなんですね。あの子別に訓練受けてないですもんね。
受けてないでしょ、う
ん、はい。
で、そこから最終的に正規兵の士官クラスにまでも上り詰めるわけですよ。
はい、
実はこのお嬢は超やり手なんじゃねっていう、う
ん。やり手なのかどうなのかわかんないですけど。
いや、マジで田舎に、一般人枠。うん。
そうですよね。一般人枠ですよ。だって。
だから、田舎にいるときは、ワードとかエクセルも使えないお嬢やったはずなんですよ。多分私わからないって言ってた感じやと思うんですけど。
できないですね。だから、ディスコードとかダメですね。多分使えない。
ディスコード使えないかもわかんないですよね。だからクロノクルという踏み台を使ってですよ。士官クラスにまで上り詰めるって、なあ、まあ、なかなかできることじゃないなとは思うんですけど。
なるほど。
そう。これでですよ。おかしいですよ、カテジナさんってめっちゃ迫ってくる少年がいたら恐怖でしかない
です。ないんですよ。だから、ウッソがルペシノさんに与えられた攻撃をカテジナさんに受けてるんですよ。
受けてるってことですよ。
そこをウッソは、やっぱり分からないとダメなんですけど、特定だから分からないんですよ、そこは。
何回もやめろって言っても来るじゃないですか。あなたもそこにいるべきじゃないっつって
。それは童貞の意見でしょうみたいな感じで。
そうあれはね、その怖かったですよ、多分。
いや、怖かったと思いますよ。
そう、うん。最終的になんか、私を取り合いなさいってなるじゃないですか。
そうそうそう。ちょっとその時ですよね。パイロットスーツ半開きにして、おっぱい見るとするんですよね。
おっぱい見えてるのも気になりましたね、あれ。ね、なんちょっとね。なんでちょっと色仕掛けなんだろ
う。色仕掛けなのか。嘘が買ったら買ったで、うん、やっぱ無理って言うじゃないですか。
そうですよね。
ドライやねんって。
そうなんですよね。あれは歪んでたな
歪んでたね。
うん、歪んでた。
ね、だからね、その、富野先生は、その、野心家なキャリアウーマンが、なんか、トラウマがあるんですよ。
ですよね。
そうだ、あのタイプの女性になんかやられたことがあるんですね、多分。
でしょうね。
多分、手塚過去にいたんでしょうね、ああいう人が、うん。
そうそうそう。
多分。
すごかったですね、あの人ね。
すごかったです。すごかったです。
洗脳されてはいないんですよね、あれでね。
そうなんですよ。洗脳されてはいないんですよ。
ナチュラルボーン関係がありますからね。ナチュラルボーンですからね。
だから、なんかなんていうか、青春時代の、なんか、俺はすごいんだぜ、みたいな、なんかこう、生きてる感じだけで言ってるんですよね、だから。
そうですね。
すげえな。むちゃくちゃすごいじゃないですか、あの人。
あの人すごいっすよ。
ええ。馬車みたいに乗ってましたよ、だって最初。
そうそう
そうそうそうそうそうそう。
体のバランスがおかしい親父です。
そうそう。あれちょっと面白かったですね、第2話が。
面白かったです。
いや、だから、だってね、普通に、その辺の、ね、市議会議員の娘みたいなもんでしょ、あれ。
そうです、そうです。
市議会議員の娘がだって F15 戦闘機とか乗れないじゃないですか、だって。
やっぱりね、相当な努力したと思いますよ、僕は。
努力なんでしょ、で、才能があったのかな、と思って。
いやいや、そんなに
ね。何か、才能があったようにも見えないんですよね、なんか。気合だけでなんか乗りこなしてるっていう。
まあね、その、今回のことで完全に、向こう、ザンスカールは崩壊するわけですけど。
はい、もう
崩壊するわけですけど。
本当にもう、本当にいい加減にしてくれですよね、だからね。
いい加減してくれですよね。わけよ、わからん子供たちに。むちゃくちゃにされて。で、その子供たちはね、サレリアに帰ってくるわけですけど。
そうですよ。
そこで手帳ホルダーになったカテジナさんですよ。
ね、あれ。打倒一状態ですよね、打倒一
状態なんですよ。
ねえ。で、シャクティが選択してたら通りかかるじゃないですか。で、なんか、ちょっとええことした風で言いますけど、いや、気づくやろって。
いや、二人とも気づいてるんです
よ。気づいてるんですって、すばすばしてる。
気づいてるんですよ。だから、気づいてるのに、それ気づいてないようにして、
そう。
終わってるっていうのが、だからそこだけなんか、
よ、地ですよ。
ヨーロッパ映画みたいな終わり方ですよ、
ね、そうどっちが言ったらそうですね。
はい。
シャクティはね、ガチで気づいてる。
あなた、シャクティに対してね、人権を持ちすぎ。
だって、
敵なさは気づいてるんだ。
全部子のせいなんですもん。
シャクティが、やっぱ最終的にあの子はやばいってことですね、やっぱり。
やばい。だってあれ、
お母さん全部気がついてなかったってことでいいんです
よ。そう、全部気がついてな
かってしまいますね。
今までのこと全部気がついてないっていう。
気がついてなかったっていう
ことになってしまいます。
だから、お母さんの代わりに私がエンジェルハイローで沈めるから、みんなを沈めるからって言って、めっちゃ、あれ、廃人をいっぱい作ってたってことでしょ、は
い、そうです、そうです。そういうことですよ。
やばいですって、子。
それを地球まで影響を及ぼしてまったんです
よ。及ぼしてたってことですよ。
あかんあかんと、あかんあかん、こんなことしたらっていう。
そう、こんなことしたら。だから、子はそういう子なんですって。
軽く北斗の剣みたいになってましたよね、だから
ね。そうですね。
カサレリア。
カサレリア。
カサレリアは。
で、そうなったのもシャクティのせいなのに、なんとも思ってないんですよね、だから。
そう。そうそう。
ザンスカールが悪い。
っていうんですかね。
ザンスカールが悪いと。地球クリーン作戦が良くなかった。
良くなかったと。